注意事項です。この音声は18禁催眠ボイスドラマです。18歳未満の方のご視聴はおやめください。また催眠状態に誘導するパートがあります。添付のドキュメントをお読みになり、禁忌に該当する方は直ちに使用をやめ、該当しない方も記載の指示に必ず従ってお聞きください。それから途中で視聴を中止した場合も、念のため必ず解除音声を聞きになるようお願いします。それでは今からあなたをめくるめく冒険の世界にご案内します。でもその前にちゃんと準備ができているか一緒に確認しましょう。まず準備いただいたブルマはまだ身につけずに、すぐ手の届くところに置いておいてください。それから添付したイラストはちゃんと確認いただけましたでしょうか。催眠に大切なのはイメージ力。目を閉じるとあのイラストを思い出せるぐらいに脳裏に焼き付けておくことで、あなたはより深くこの世界に没頭できるでしょう。じゃあ一度目を閉じて試してみてください。はい。どうでしたか？もしあまりうまくイメージできないなら、一度音声を止めて最初からやり直してください。それではもう一度目を開けましょう。そして部屋の電気を消し、カーテンを閉めて、周りができるだけ暗くなるようにしてください。それから布団かベッドの上に仰向けに横になって、できる限りリラックスしましょう。そう、まるで眠る時のようにリラックス。体の力を抜いて重力に身を任せる。手足の力も抜いてだらーんと横たえる。手のひらや指、足先までちゃんと力を抜いてくださいね。そして今度は胴体も楽にする。そうすれば、ほら、どんどんどんどん心地よくなってきますよね。力を抜くのは心地いい。心地いいから顔や頭の力まで抜けていく。するとさっき開けた目もまた自然に閉じようとします。さあ、まぶたの力も抜いて、そうすると目がスーッと勝手に閉じていきます。目が閉じると意識もスーッとフェードアウトしていくように感じます。とても落ち着いた心地いいリラックス状態になっていきます。そう、こんな風にリラックスすればするほど、あなたはこの物語の世界に没頭できるようになります。ですから今はこの声と物語を聞くことだけに集中して、他のことは考えず、この声を聞くことだけにあなたの意識をすべて振り向けてください。私が話す一言一言をかみしめるように、言葉を心の中で復唱するように聞いていただけるといいですね。そうすればあなたはより深く深く 物語の世界に入っていきます。それはとっても心地いいこと。そうですよね。だってあなたはこれからもっともっと気持ちよくなるんですよね。そうそう、気持ちいいといえば忘れる前に先にお伝えしておきます。この物語の中で登場人物は何度も射精するでしょう。でもあなたもそうする必要はありません。あなたがもし物語の登場人物に深く感情移入したり精神や感覚を共有してしまったとしても、あなたは射精することなく絶頂することができます。あなたは動く必要すらありません。ただ横になってリラックスし気持ちよくなるだけ。他には何もする必要はないんですからね。さあ、もっともっと深い心地よさに浸っていきましょう。少し深呼吸しましょう。そうすればあなたはさらに深く深く沈んでいけますからね。じゃあ吸って吐いて吸って吐いて、体の力を抜いて吸って吐いて、もっと力を抜いて吸って吐いて、心の力も抜いて吸って吐いて、深く深く落ちていく。あなたはこの後もゆったりとした呼吸をし続けるだけで、このとても心地いいまどろんだ状態をずっと続けることができます。じゃあ、あなたがさらに深くまどろんでしまう前に少しだけ物語を聞いてください。頭の中で物語の光景をイメージすれば、あなたはさらに深く深くまどろんでゆき、深くお話に没頭できるようになりますからね。夜更けの薄暗い部屋の中に点滴が垂れる音だけが響きます。ここは町で一番大きな病院。暗くて長い廊下の奥にポツンと一つだけ光が漏れ出す扉があります。その扉の中、薄暗い病室のベッドに一人の小さな男の子が寝かされていました。いや、寝かされているのではありませんね。この子はもう3日も眠りに落ちたままなのです。まるでさっき寝入ったばかりのような安らかな寝顔の男の子。それを心配そうに覗き込む別の少年がベッドのそばに座っています。その少年は寝ている男の子とまるで鏡に映っているかのようにうり二つ、いや、顔だけでなく背格好までそっくり。そう、二人は双子、天使のように可愛らしい双子の兄弟が窓から差し込む月明かりにうっすらと照らされています。 兄の名は光、そして弟は渚。光は寝たままの弟に時折呼びかけます。でも渚は何も答えません。光は自分とそっくりな弟を見ていると、まるでそれが自分自身のことのように思えて悲しくなってくるのでした。ポツポツという点滴の音だけが薄暗い病室に響きます。医者はこれはクライン・レビン症候群というとても珍しい病気だと言っています。別名眠り姫病。そう、眠り姫。男の子なのに、渚は男の子なのに。光は弟がどうしてこんな病気にかかったのか納得できないのでした。点滴と渚の寝息だけが聞こえます。光も看病に疲れたのか、少しうとうととし始めていました。その時です。光の心の中に懐かしいあの声が響きます。
助けて、お兄ちゃん。
さて、ここで一旦お話から離れて、もう一度私の言葉の方に耳を傾けてくださいね。弟の渚はどうやらずっと眠り続ける不思議な病気にかかっているようですが、この病気、クライン、なんて言いましたっけ。まあ、なんだっていいですね。この眠り姫病、残念ながら今の医学では原因も治療方法もわからない難病なんだそうです。その患者は眠っている間、夢とも現実ともつかない不思議な世界をふわふわと漂い続けるとか。そう、それ今のあなたとちょっと似ていますよね。夢と現実との境界線が曖昧になって、全身がとっても不思議な感覚に覆われる感じ。頭がぼーっとして溶けていくような感覚。なんとなくそれって今のあなたと似ていますよね。そういえば眠り姫病にかかった双子の弟の渚は一体どんな夢を見ているんでしょうね。もしかしたら夢の中で魔法少年になって邪悪な陰魔と戦っているとか。それはまだ後のお話です。先に渚と光の兄弟についてもう少しお話ししておきましょう。二人は双子の兄弟。それはさっきも言いましたよね。とっても仲のいい双子の兄弟。いつも一緒に出かけ、一緒に遊ぶ。時にはお風呂やベッドですら一緒に入る。もちろん学校の行き帰りもね。同じ服を着ていたら、先生やお友達でも見分けがつかないほどそっくりのかわいい兄弟。かわいい？そう、二人の共通の悩みはそのかわいい容姿でした。よく言えば中性的、いや女の子のような容姿の双子。クラスでも背は小さく、髪を耳が隠れるぐらいに伸ばしていたので、すぐに女の子に間違えられるのが二人の悩みの種でした。そのせいか、二人はよく 空想の世界に逃げ込むのでした。まるでファンタジーゲームのような世界を二人は想像し、その中で一緒に戦う。魔法を使って悪いやつを倒す。そう、渚はよくこんなことを言っていました。
お兄ちゃん、僕、魔法少年になりたいんだ。
そう、魔法少年になる。あのハリーなんとかのようなかっこいい魔法少年になるんだってね。でも、もちろんそれは夢。まだ小さな男の子の他愛のない夢。そうだったはずでした。あの日までは。ね。そういえば、双子にまつわるこんなお話はご存知ですか？双子はお互いの意識を共有しているって話。意識の深い深いところがつながっていて、夢や妄想を共有する。どれだけ離れていてもお互いに危険を知らせ合うとか、眠っている時に見る夢が同じだとか、そんな不思議な話が昔からいくらもあります。でもそれは別に双子に限ったことではありません。かの有名な心理学者ユング博士も言っていますが、人の深層意識はそもそもみんな共有されつながっているんだそうです。別々の人が夢の中で同じような体験をしたり、夢の世界を共有したりするのは別に不思議なことでも珍しいことでもありません。特に今のあなたのようにとっても心地よくまどろんだ夢見心地の状態ではね。ですから私のお話を聞き続けることで、あなたの意識とこの物語の境界線はますますますます曖昧になってゆき、この双子の兄弟のように同じ物語を共有できるようになる。さあ、そのことを意識しながらもう少しお話の続きを聞いてください。助けて、お兄ちゃん。確かにそう、光には聞こえました。光は直感します。これは、弟の声、渚の声。渚が助けを求めている。でも、その渚は、もう何日も眠り続けている。夢の世界を、漂い続けて。夢？そう、夢。光は思い出します。渚が眠り姫病にかかる前の日のあの不思議な出来事です。あの日も二人は仲良く学校の帰り道を歩いていました。その日はいつもの通学路が工事で通れないため、少し回り道をしなければなりませんでした。一度も通ったことのない暗くて細い道。二人は少し不安になり、いつもより強く手をつないで歩きます。もう少しで普段の明るい道。でもその直前で二人は奇妙なものを見つけ、思わず足を止めます。それは螺旋階段。真っ暗な地下へと続く深い深い螺旋階段。鉄でできた頑丈そうな、それはもう何年も何十年もそこにあるかのように風景に溶け込んでいました。
こんな階段があったんだ、すごいや。
渚はそう言って階段を降りようとします。光は 怖いからやめようとそれを止めます。
この階段、前に夢で見たことがあるよ。確か魔法使いが住む場所につながっているんだ。お兄ちゃんも覚えてるよね。
光はそう言われ、記憶の糸を探ります。そういえばかすかによみがえる記憶のかけら、この階段の下の巨大なダンジョンを悪い因果が根城にしている、そんな夢を確かに自分も見たはず。光は少しずつ思い出します。
あれ、なんだろうこれ。
そう言って渚は何かを拾い上げます。それは紺色のパンツのような形をしたものでした。
これ体操の時に女の子が履くものみたいだけど、確かブルマとか。ということはこの下に降りていった子が落としていったんじゃないのかな。
光は懸念そうに首を振る。なぜならこれはこの階段と同じぐらい何年も何十年もここに落ちていたように思えたからでした。
これを落とした女の子はきっと魔法少女だよ。だってこの下には。
二人は螺旋階段の底を覗き込みます。それはとても深く真っ暗で、どこまでもどこまでも続いているように見えました。その奥に二人の意識はスースーと吸い込まれていくように感じます。果てのない真っ暗な穴の中に。二人は怖くなって思わず目を閉じます。ふと気づくと、二人はもう自分たちの家の前でした。まるでさっきの出来事が夢の中の出来事のように感じます。同じ白日夢を見ていた二人。それは彼らにはよくあることでした。でも、渚の手には紺色のブルマが握られたままでした。
これ持ってきちゃった、どうしよう。お兄ちゃん、
さてまたお話を一度止めましょう。続きはあなたがさらに深い深いところまで落ちてからにしましょうね。あなたのそのぼんやりとした意識は、すでに双子の兄弟に感情移入し始めているかもしれませんし、まだそのことを十分に自覚できないかもしれません。でも、まだ今は気にしなくて構いません。最初にも言いましたが、あなたはこの声にゆったりと身を委ねるだけで、だんだん、だんだんとそうなっていくんですからね。そういえば、夢を共有するって話をさっきしましたよね。例えば、同じ趣味や思考を持っていたり、持ち物や着るものが同じなら、より強く夢を共有できるんだそうです。例えば、そう、あなたが最初に枕元に準備していたブルマなんかは、そうですよね。あなたがそれを身につければ、あなたはより一層、この物語に没頭し、より深く光と意識を共有して、感覚や感情、そして快感ですらも同じになり、まるであなた自身が 光になってしまったように感じるでしょう。それはあなたが体験したこともないような興奮と幸せをもたらすでしょう。でもそれを試すのはもう少しだけ先。あなたがこの物語の続きを聞きながら、さらに深い、深い意識の底に落ちてからのお話です。さあ、お話を続けますね。光は病室で眠る渚の顔を見ながら、あの日の不思議な螺旋階段のことを思い出していました。あれは夢だったのか。でも一体渚に何が起こったんだろう。でもその渚は穏やかな寝息を立てて安らかに眠っています。光も目をつむり、その寝息に自分の呼吸を合わせます。あなたもそうして構いませんよ。そうすると意識がまるで渚の夢の中に溶けていくように感じます。穏やかで心地よさそうな寝息、その心地よい感覚が目を閉じた光にも伝わります。ほら、だんだんだんだんと混ざり合っていく。二人の寝息がシンクロし、二人の意識もシンクロして混ざり合っていく。そう、これは二人の儀式、同じ夢を見るための儀式です。そして思い出します。渚がいつも言っていたあの言葉。
僕、魔法少年になりたいんだ。
そして脳裏にあの日の夜、渚が体験した出来事がよみがえります。そう、あの日渚は一人であの螺旋階段に戻ろうとしたのですが、どうしてもあの暗くて細い道を見つけられませんでした。渚は仕方なく家に帰ったものの、やっぱり気になり、なかなか眠りにつくことができません。そして不意にあのブルマのことを思い出します。あれは魔法少女のもの。もしあれを身につければ僕も魔法使いに。そう思うとパジャマや下着を脱ぎ捨て、まるで何かに取りつかれたかのように、渚は枕元に置いていたブルマを取り出し、それを身につけたのでした。すると突然全身がまぶしい光に包まれ、渚は変身する。魔法少女のような姿に変身する。そして渚はあの螺旋階段の入り口に戻っていたのでした。渚は自分の姿を確かめると大きくうなずき、螺旋階段を勢いよく駆け下りるのでした。記憶はなぜかそこで途切れていました。あとは黒くて深い闇が奥へ奥へと続いているだけでした。あなたはすべて理解します。渚は捕らえられている。あの夢の世界、不思議な意識の世界に閉じ込められている。だから目覚めないんだ。目覚めることができないんだ。僕が助けに行かないと。僕が渚を助けないと。あなたはそう心に誓います。あれ、なんだかおかしいですよね。あなたは光でしたっけ。あなたはあなた。じゃあ光は 誰でしたっけ？って、もうそんなことはどうでもよくなってきましたよね。あなたが光でも、そうでなくても、あなたはこの物語の世界にもうすっかり溶け込んでいる。この現実と夢の世界を行き来する不思議な物語に身も心も委ねきっている。そうですよね。そういえば弟の渚が変身した姿がまるで魔法少女のようだったこと覚えていますよね。いくら二人が女の子に間違えられるぐらいに可愛かったとしても、魔法少女だなんてね。二人は男の子なんだから、やっぱり魔法少年の方が。でも、それが気になるってことは、あなたはやっぱり光なのかもしれませんね。ですから、あなたはもうすでに周りの世界が変わり始めたように感じているかもしれません。人が普段は意識しない夢の世界、深い深いところにある無意識の世界。そこに意識を向けることで、あなたは夢を、体験を共有することができます。夢の世界が混ざり合い、ドロドロに溶け合って、新しい夢を作り出していく。私の声に導かれ、不思議な快楽の世界に導かれていく。そう、それは渚がたどった奇跡。あなたの弟、渚がたどった道を、今からあなたも進んでいくんですよ。さあ、それが分かったら、あなたはもっと身も心も光にならなければなりません。でも、それはとっても簡単なこと。だって、あなたもかつてはそうだったんですからね。そう、誰だって小さい頃はそうだったんです。汚れのない心、汚れのない体、エッチなことなんか何も知らない無垢な心。ですから、あなたはそのことを思い出し、さっきまでの心を捨ててしまうだけで簡単になることができます。成長して覚えたいらない知恵やエッチな心。そんな嫌なものは一度意識の外に追い出してください。そうしたら、あなたの心にもよみがえる少年の心、素直で清らかな心、少年光の心にさらにさらに変わっていきます。さあ、そうするためにもっと心を落ち着けて、もっともっと心を空っぽにして、この声を聞き続けてくださいね。さあ、あなたは昔の自分ではありません。自分の心が少年の頃のいいあなた。だから、そう、あなたは大人の心、大人になって覚えてしまった小さな頃のあなた。だから、いつもと違う、子供の頃に夢を見ていた、素晴らしい世界ですからね。それじゃあ、今からゼロまで数えましょう。さらにさらに、あなたの記憶は、少年の心に落ちていき、ゼロと同時に、あなたはすべてを忘れ、心の奥底にたどり着き、魔法少年に変身できますよ。いいですか？13、降りていく。9、意識の底に降りていく。8、私と一緒に 降りていく。7、降りれば降りるほど。6、ますます意識は薄れてゆき。5、現実と夢の世界とが。4、ドロドロに混ざり合って。3、溶けていく。2、もう少しで一番底。1、意識が、ほら、もう少しで。0、スーッと消えていく。意識が消え去っていく。なくなっていく。あなたのいらない記憶がなくなっていく。そして思い出します。あなたは、あなたは、あなたは誰でしたっけ。
光でしたよね。
そう、光、少年光。そうですよね。あなたは光、双子のお兄ちゃん、渚のお兄ちゃん。ですからもうあなたは自分が何をするべきなのかちゃんと分かっていますよね。そう、魔法少年に変身し夢の世界に閉じ込められた渚を助けに行く。そうでしたよね。さあ行きましょう。もう一度耳を澄まして。ここはどこでしたっけ。そう、病室ですよね。眠り姫病にかかった渚が入院している病室。そしてあなたは渚に付き添っている。頭がぼんやりとしているのは少し夢を見ていたからかも。でももうあなたは今から何をするべきか分かっています。渚が今履いているはずのあの魔法のブルマを今度はあなたが身につければいい。そうすればあなたも魔法少年に変身し、あの螺旋階段の下で待つ渚を助けに行けるんです。あなたは渚のパジャマのズボンに手をかけそれを脱がします。するとパジャマの下からあの紺色のブルマが現れます。それは渚の股間をぴったり吸い付くように覆っておちんちんの形がくっきりと浮き出ています。そしてなぜかその先っぽの部分には透明の粘っこい液体が染み出ているようでした。男の子特有のもわっとした甘い香りが伝わってきます。あなたは渚の腰を少し浮かせてブルマを脱がし始めます。毛も生えていない小さく皮をかぶった子供ちんちんがあらわになります。まだエッチなことを知らないはずの子供ちんちん。でも驚いたことにそれは固く棒のように勃起し、なんだかビクビクと震えています。自分のとそっくりなおちんちんがこんなになっている。一体何が弟の身に起こっているんだろう。あなたは思わず目をそらそうとします。その時です。突然先端から白いドロドロとしたものがあふれ出ます。ビクビクと脈打つように白濁液を吐き出すおちんちん。まるでヨーグルトのような液体があふれ出しお腹の上にこぼれ落ちる。あなたは何が起こったのか理解できません。青臭い独特の臭気が周りに満ちていきます。あなたは初めて見るその光景に声も出せませんでした。胸がドキドキしてなんだかとても興奮してきます。とはいえそのままにするわけにもいかず あなたはそれをティッシュで丁寧に拭います。勃起したままのおちんちんは周りに青臭い匂いをずっと撒き散らし続けています。あなたはできるだけそれを見ないようにしながらブルマを脱がしきって、もう一度パジャマを着せシーツをかけてあげます。さあ、今からそのブルマはあなたのもの。そしてそれを身につければあなたが魔法少年に変身し、渚の夢の世界にたどり着けます。じゃあ、早速そのブルマ、履いてくださいね。もちろん、あなた自身が履くんですよ。今から、三つ数えて指を鳴らします。そうすると、あなたはその深いまどろみ状態のまま、一時的に目を開き、体を動かせるようになります。そうしたら、ブルマ、つけてくださいね。でもこの声が合図するだけで、あなたは再び目を閉じ、この深い意識の底に帰ってくるんです。いいですか？じゃあ、一つ、二つ、三つ、ゆっくりと目を開けて。さあ、あなたはもうその深いまどろみのままで体を自由に動かせるはず。少し時間をあげますから、ブルマを履いてください。さあ、始めて。そして吐き終わったら、もう一度最初のように仰向けに横になってください。電気を消すのを忘れないでくださいね。ブルマ、履けましたか？そんなの身につけたせいで少し興奮していませんか？落ち着くために少し深呼吸しましょう。まだ目は閉じずに開けたままでいてくださいね。じゃあ、吸って、吐いて。 て、吐いて、全身を脱力して、吸って吐いて、心を落ち着けて、吸って吐いて、普通の呼吸に戻って、さあ今から10から0まで数えます。数が減るたび、あなたの意識はますますますますまどろんでいきます。そしてゼロと同時に目を閉じると、あなたはまたあのドロドロにまどろんだ意識に戻ります。いいですか？じゃあ10、ほらもう目が疲れてきましたね。8、早く目を閉じたいですよね。7、早く閉じて元の意識に戻りたいですよね。4、いいですよ。3、もうすぐです。2、もうすぐあの心地いい状態に1、戻りますよ。0、スーッと目を閉じてと同時に落ち始める。スーッスーッと意識が落ちる。落ちていく、落ちていく。意識の一番深い無意識の世界、夢の世界に戻っていく、戻っていく、戻っていく。さあもう一度身につけたブルマに意識を向けてください。ちょっと恥ずかしいですか？初めて身につけた可愛らしい服、股間を締め付ける女の子の服、そのことがあなたの胸を余計にドキドキさせます。布が股間をぴったりと覆い、内側のおちんちんの形が浮き出ます。足の付け根がゴムで締め付けられ、太ももがあらわになります。あなたはさらに恥ずかしさに顔をあからめます。でもこれで僕も戦える、魔法少年となって戦える。それじゃあ変身しましょう。渚が待ってますからね。まずは今の姿勢のまま、両方の手の拳を軽く握ってください。親指を内側にして握って、そして合図をしたら、その拳に少し力を込めてください。そうすると今よりも一層精神が統一し、心が解放されます。そして拳を握りしめ、変身後の姿をイメージすれば、あなたは渚と同じ魔法少女に、じゃなかった、魔法少年に変身する。魔法少年光になるんです。では早速やりましょう。3つ数えたら、それを強く握りイメージしてください。いいですか？じゃあ1つ2つ3つ、はい。あなたの周りを光が覆う。ブルマのあたりに暖かさを感じ始め、それが全身に広がっていく。光の粒子があなたの周りを螺旋状に回り始め、そしてそれが新しい衣装となって全身にまとわりついていく。両手、両足、上半身、腰のフリル、首飾り、ピアス、そしてティアラ、光がどんどん集まっていく。あなたをどんどん新しい姿に変えていく。とっても可愛い、キュートな姿に変えていきます。拳の力を抜いて、手のひらを 元通りにしてください。さあ感じてください。今の自分の姿、魔法少年としての姿を感じてください。両足の白いブーツはニーハイソックスのように膝上まで覆い、両手の白いグローブも肘より上まで覆っています。そしてそのどちらにもまるで花びらのようなひらひらしたピンクのフリルをまとっています。ノースリーブの上着はセーラーカラーがついていて、胸には大きなピンクのリボンが踊っている。お尻の方にも花のようなフリルがスカートのよう。そして髪飾りにピアス、葉っぱのようなティアラをつけたあなたの髪はピンク色に変わっている。そう、これはまるで花の妖精、花の妖精のような魔法少女の姿にあなたはなってしまいました。
この姿、この姿は？
あなたは驚きます。
僕は魔法少年のはずなのに、まるでこれじゃ女の子、魔法少女じゃないか。
でもあなたは忘れてないですよね。これは夢で見た渚の姿。髪の色や服の色が少し違うだけで渚と同じ。つまりこれは渚の夢が生み出した姿、渚がイメージした魔法少年の姿です。だったらこんなに可愛い姿でも仕方ありませんよね。そしてあなたは周りの景色が変わっていることにも気づきます。そう、あなたがいるところは例の螺旋階段、あの暗くて細い道にある螺旋階段の入り口にあなたは立っています。この奥に渚がいる。そう思うとあなたは足早にその螺旋階段を降り始める。ぐるぐるぐるぐると降り続ける意識の階段。
渚、すぐに助けに行くからね。
あなたはどんどん降りていく。意識の底に向かっていく。ひらひらした衣装が揺れ、ブルマとさらけ出した太ももにスーッと風が当たる。全身が階段の奥にスーッと引き込まれ沈み込んでいく感じ。不思議な長い螺旋階段をぐるぐるぐるぐると進んでいきます。目が回りそうになります。意識はますます薄らいでいきます。渚が閉じ込められている意識の一番深いところ、そこに向かって進んでいく。沈んでいく。ますますますます沈んでいく。意識が沈んでいく。スースーッと落ちて落ちて落ち続けていきます。やがて足が地面についたように感じます。光のない暗黒の世界、意識の一番底にあなたはたどり着きました。そして目の前にぼんやりと浮かび上がるのは一枚の大きな扉。これがダンジョンの入り口のようです。何か不気味なものがいる気配を感じます。あなたは勇気を振り絞り、その扉を少しだけ開き、体を滑り込ませます。